瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。瀬戸町ラジオ、毎週水曜日は瀬戸アート情報です。8月ももう終わりですね。9月になってもなかなか涼しくなりそうにもありませんもんね。さあ、今年も9月第2の土曜日曜、瀬戸もの祭り行われます。瀬戸川を挟んで中心市街地の各所では、同時期や瀬戸ものにちなんだイベントが開催されます。瀬戸村北側の瀬戸川に架かる記念橋から北に5分ほどの場所には、かつては陶磁器の卸問屋があった旧山重商店があります。こちらもこの瀬戸物祭りの時には、出張ノベルティ子ども創造館 in や旧山重商店と題しましたイベントが開かれまして、その旧山重商店も見学ツアーが開かれるということなんです。そこで今日は瀬戸市文化課の佐野はじめさんにお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、そのイベントなんですが、出張ノベルティ子ども創造館、これはどんなイベントですか？
はい、これ、まあ、さっきご案内ありましたように、旧山重商店と同じ瀬戸川の北側で泉町にあるノベリティ子ども創造館っていうのをご存じの方も多いかなと思うんですけど、はい、こちらと、まあ、一緒にこう合わさってですね、でその創造館の人気プログラムの2つをですね、ここ の, 旧山重商店でやろうと思って、はいているんですね。一つはそのノベルティ金魚すくいっていうところを体験していただくっていうのと、それから粘土宝石っていうところなんですけど、まあ、去年も瀬戸物祭りの時に開催させていただいて大好評だったもんですから、今年もやりたいなと思うんですけど、一つそのノベルティ金魚すくいの方はですね、まあ、結構目にした方も多いと思うんですけど、まあ、時期でできたノベルティの金魚をですね、水に浮かせて金魚すくいみたいにで、まあポイで本当に金魚すくいと同じポイで作ってですね、でその体験をしていただきます。まあ、出張イベントなので、今回は金魚はお持ち帰りはいただけないんですけど、まあ、代わりのといったなんですけども、参加者には、小さなこう豆皿をですね、プレゼントしたいと思いますので、まあ、朝の10時から午後の5時まで、まあ、整理券の方はちょっと、30分前までに配布ということなんですけど、それをさせていただきたいと思います。はい、それと粘土宝石っていうのはですね、宝石サイズのちっちゃい粘土をですね、こうキュッキュッキュッとこうアクリル板とか金属とかいろんなもので磨くと、いろんな色が出てこうツルツルのピカピカになるもんですからね。
ピカピカになるんですよね。
結構びっくりするというかですね、いうところなんですけど、それで、まあ、オリジナルな宝石を作ってもらって、まあ、これはお持ち帰りいただけるんですけども、これも両立ともですね、朝10時から午後、こちらはちょっと早くて午後4時までなんですけどやってます。
子どもたち楽しみそうですね。
そうですね、
楽しいでしょうね。
無料ですんでね。
無料なんですか？
はい、はい。
でこれは両方とも整理券ということになるわけですね。
そうですね、
はい。そして今年のプログラムの特徴なんですけども、これはどんなところありますか？
はい、今年は、まあ、地祖って言われる加藤民吉が、まあ、完成させた染め付け時期にちなんで、染め付けブルーっていうところをテーマにしていきたいと思ってます。はい、先ほど言ったリベリティ金魚すくいではですね、まあ、いつも赤とか黄色とかですね、カラフルな金魚の色が、まあ、オーソドックスだと思うんですけど、はい、あえてその染め付け青色の染め付け金魚一色でですね、下金魚もちょっと登場してですね。
ノベルティ金魚がですか？
そうですね。今まで、ね、ありそうではなかったんですけど、そういうのもやってみようかなっていうので、瀬戸染付工芸館の研修生とですね、一緒に作成してみてですね、結構試作品見たんですけど、結構細かい絵付けもしてもらってるんで、その辺も見ていただけると
涼しげな感じでしょうね。
そうですね。 あと粘土宝石もですね、いつもはまあ茶色とか黒とか、まあ粘土の色一色なんですけど、はい、今回はちょっと染付ブルーのちょっと青色を入れたものをしようかなと思ってますので、ちょっとその辺はいつもと、いつもというか去年とちょっと違うかなっていうところでやってみようと思ってます。
なんか新鮮な感じがしますね。はい、じゃあ今年のポイントはこの染付ブルーっていうことなんですね。はい、あの染付の青ってこう涼しげな感じで、風鈴とか金魚鉢とかね使われたりもして、まさしくなんかこう瀬戸の瀬戸染め付け象徴っていう感じですもんね。
ありがとうございます。
それからこのイベントをします旧山重商店のある場所なんですけども、銀座通り商店街からちょっと奥の方になりますよね。
そうですね、うん、場所の方は、うん、あの銀座通りとかその瀬戸物祭りで、はい、こう人通りの多いところから行くと、うん、一本こう北の方に入っていく、ところになるもんですから、うん、あの先ほどもあったようにその、うん、あの瀬戸川の瀬戸の記念橋から、
はい、
北へ登っていく坂道の途中で、うん、いわゆる池田通りって言われてるんですけど、うん、まあ、それから、まあ、歩いて5分400メートルぐらいのところにですね、うん、あるところですね、うん、でその通りの、向かってで瀬戸川から行くと左手の西側のところに、まあレトロな事務所がポンとありますので、まあそれが目印っていうことなんですけど、これ昭和22年にまあ建てられた国の登録文化財で、戦後すぐに建てられたものなんですけど、まああのこの旧山重商店はこういったあのまあ明治大正昭和のいろんな建物が旧都ありますんで、これみんなあの登録文化財になってるんで、こちらの方もまあ見ていただけるとと思うんですね。
国の登録文化財ですからね。
そうですね、やっぱり瀬戸のあの陶磁器の流通っていうかですね、卸産業のこう語り部というところでありますんでね。でまあ今言ったその池田通りの方が昭和の戦後の表通りなんですけど、うんうん、向かってあの奥の方のですね、そうあの西側の方の山裾の方がですね、うん、実はこう江戸時代とかですね、もっと古い時にはそちらの方が表通りだったんで、うんうん、でそちらの方もあの結構こうくねくねっとした道があって、はい、で現在もそうなんですけど古い穴見がこう続いていてですね、うんうん、尾張瀬戸駅からこう右に曲がり左に曲がり、うん、うねうねっとしたところにちょっと情緒のあるっていうですね、はい、いうところもあります、ね、途中、うん、入っていく途中に川本益吉邸で、はい、ラジオサンキューさんの、はい、事務所で今民泊で ね,
そうですね、
やって見えるところもありますし、
旧久米邸などもあります。古民家も ね, ありますもんね。
ありますよね、はい、
で当日なんですけども、子どもさん向けのノベルティ子ども創造館プログラムとともに、そんなレトロな旧山重商店の建物の見学ツアーもあるんですよね。
そうですね、うん、はい、9月8日9日、うん、8日9日のどっちもなんですけど、午後1時と午後3時の各2回、はい、旧山重商店の建造物の見学ツアーを行います。うん、ノベリティのプログラムと同じようにですね、旧山重商店の事務所に開始時刻までに集合していただければですね、瀬戸市の文化財の保護の担当者説明付きでですね、はい、旧都の登録弁文化財をですね、うん、見て回りたいと思ってます。古い、まあ、建造物なので、うん、一部応急の補修工事も、まあ、並行して行っているんですけど、はい、だから全ての建物の中にまでこう隅々まで見ていただくというわけにはちょっといかないんですけども、うんうん、例えばその皇族も3人ほど宿泊された大きな離れですとかですね、うんうん、それからこう土壁作りでこう長さがすごい長い、うん、10軒にも及ぶこう長い新小屋と呼ばれる、はい、倉庫なんですけど、うんうん、そういった ったところも見ていただけると思いますね。
そうですね。せっかく瀬戸物祭りなんで、うん、この瀬戸川沿いもいいんですけども、ちょっと入ってもらって楽しんでもらうっていうの、大人も子どもも立ち寄っていただきまして、旧山重商店でより多くの方にね見ていただきたいですね。今日は、ね、はい、佐野さんありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
瀬戸市文化課の佐野はじめさんに瀬戸物祭りで開催されるイベントについて伺いました。